社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました。社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第31回です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。だいぶ言えるようになってきましたよ。31回やってますからね。リスナーの皆さんもこれ言えるようになってきてくれたら嬉しいですね。
そうですね、流行語大賞を目指そうみたいな
感じですか。流行語大賞にはならないでしょ
う。ならないですね。
はい、ぜひぜひ皆さんも言えるようにしておいてくださいね。毎週聞いてくださってる方どれぐらいいらっしゃるんですかね。
どれぐらいいるんですかね。ちょっと不安です ね。
なかなかやっぱりこういう固めの話が多いじゃないですか。うん、社長さんたちからしたらでも結構学びになる話もあるので、ぜひ最近聞き始めた方なんかはね、
1回目からぜひ、はい、
いつでも聞けますんで、
そうなんです、そうなんです、
聞いていただきたいです、
はい、いただきたいですね。またそれを聞いた上でね、ご意見いただいたら
そうですね
と思います ね、
はい、ぜひぜひいろんな使い方がこのポッドキャストできると思いますので、
はい、
使っていただいて、ぜひ概要欄に岡本先生につながる LINE 公式アカウントのリンクも用意してますので、そこつながっていただいてですね、岡本先生にいろいろご相談できる体制を取っていただけると、いざという時にいいかなと思いますので、ぜひそちらもご活用いただければと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。というわけで今日の相談に移らせていただきます。本日の相談です。飲食店経営者の方からのご相談です。都内で飲食店を経営しています。コロナ後アルバイト採用が非常に難しくなってきています。媒体の担当者さんに勧められて時給を上げて求人広告を出しましたが、変化はありません。私と妻はほとんど休みを取れていません。また今のアルバイトにも無理をお願いしている状況です。外国人留学生をアルバイトとして採用している経営者仲間がいます。最初は多少トラブルもあったようですが、最近はうまく回していると感じています。外国人スタッフを雇ったことがないので何をすべきかが全く分かりません。またうちの店でしっかりと働いてくれるのか、今の日本人アルバイトとうまくやっていけるのかと、ただ不安もあります。外国人アルバイトを雇う時の注意点教えてくださいということです。
なるほどね。
確かに雇ったことない方の方が多そう、日本
で。そうですね、うん、まだまだいらっしゃるんじゃないですか
ね。
とはいえ相当増えてきてますけどね、今外国人の、まあ、働いてる方がたくさん増えてきてると思いますしね、はいはい、コロナが明けてやっぱり入ってきてる、ね、はいはいはい、まあ、観光とかで入ってこられる方も非常に増えてるんですので、まさにこの方おっしゃってるようにね、まあ、今本当に外国人の方を雇われてみるというのは非常に、はい、いい取り組みなんじゃないかなというふうに思いますね。
でも初めてのことってやっぱりドキドキしますよね。
そうですね、不安たくさんだと思いますよね、うん、なんでぜひぜひちょっと私はそのあたりに今力を入れている一つのテーマですので。
なるほど、
はい、
ちょうどいい質問ですね。
そうですね、ぜひご相談いただければなというふうに思いますが、一つあるのは、まずその外国人の方に働いていただくためには、うん、その外国人の方が外国人の方って今ビザがありますので、その方がうちの会社で働けるビザを持っていらっしゃるのかどうなのかっていうのはやっぱり必要ですよね、うんうんうん、そう、働ける資格があるのかどうなのかっていうのが必要なんで、いくつかの業種だったりとかには、うん、では働いていいですよみたいなところはあるわけ、まあ、業種ごとに設定されていたりとか。
そういうふうに分かれてるんですか。
分かれてる。だから誰でも入ってきて働けるというわけではないんですよね。誰でもどんな業務でもできるというわけではないんですよ、
はいはいはい、
そこは非常にその難しいというか、まず確認しないといけなくて、で必ず在留資格カードというのをお持ちのはずなので、はい、外国人の方は、うんうん、だから働きたいですとかっていうふうに言ってこられた方には必ず在留資格カードを確認していただいて、
在留資格カードっていうのがあるわけです、
はい、あります、あります、はあはあ、でそこに、どういうような、まあ、いわゆるカテゴリーで今日本に滞在することを、まあ、日本政府が許可しているのかということが書かれてますので、 そことそぐった方は、そぐった、過ごし方、まあ、イコール働き方になるわけですけど、うんうんうん、まあ、働き方だけじゃないですけどね、うん、あの入学生の方も多いんで、うん、ほうほうほう、だから、まあ、分かりやすい言い方ですると、その勉強しに入ってきてる人たちを、うん、その普通の社員と同じように、もし40時間働かせるとかっていうのは基本的には NG になってしまうので、うん、勉強する方はやはり勉強するために入ってきてるんで、うん、勉強してくださいねっていうのが今のもの。
それ就労資格カード、
在留資格
カード、在留資格カードを持っていて、それを見せてもらうと何ができるかが書いてあるんですか。
そうです、そうです。
何用のビザなのかが書いてある、
どういうビザで入ってきてるかっていうのは分かりますから、はい、
日本語で書いてあるんですか。
日本語です、
日本語
です。
日本語で書いてある、はい、あ、ちょっと安心しました。
はい、それは日本語です。
へー。それを見て、
はい、
学生だったら働けないんですか。
あ、学生さんでもですね、週確か28時間以内、まあ、あの夏休みとか長期の休みはまた別になりますけど、はいはいはい、学生さんは、まあ、本業は学業なんで、うん、その学校で授業がある、まあ、長期の休みじゃない時は週28時間までだったら、はい、バイトしてもいいですよっていう風になってますから。
ああ、そういうのあるんですね。
だから多分そのね、最近コンビニとかで非常に多くね、はい、外国人の方とか働いていらっしゃいます、うんうんうん、ああいう方の多くはそのそういうビザ、うん、外国留学生だったとしてもここで働いてるとかっていう方が多いんじゃないかなと思う、うんうんうんうん、あの飲食だったりとか、ほうほう、飲食店だったりとかっていうところは。
へ
ー。ただあの一方でやはり注意をしないといけないのは、そこはあのきちんと時間管理をしてあげないといけないですし、あのなんだろう、逆に言うとそこでその例えば本当に、まあ、あの学生さん、外国の学生さんからしたら働いてお金も稼ぎたいという思いも当然あって、
そうですよね、
あるいは日本語を勉強してるとかいう方も多いんで、うんうん、になるとお金はもらえますからね、働けば働く分だけ、
はいはいはい、
だからなんか働きてくださいとかっていう形でそこがノーカリになってしまうと、結果としてあの例えばその週40時間働いてる月が続いちゃいましたみたいな部分でいくと、うんうんうん、もうその留学生のビザで来ていたとしても、はい、留学生のビザ自体が認められなくなってしまうという可能性もありますから、
あのそうなっちゃったら強制、
そうですね、あの基本的にはそうなってしまったと多分思います。
なるほど、結構考えて雇っていかないと。
そうですね、まあ、あのチェックしないといけない項目はいくつかもちろんありますので、やはりアルバイトさん、まあ、この方も飲食店でアルバイトさんということでしたら、はい、あの一番はやはり学生さんが働かれるということが多いと思うので、うん、留学生で来ている方を雇うというのが、うんうん、多いのかなと思いますので、
なるほどね、
まあ、その際にはきちんとビザの確認と、うん、何時間以内で収まっているということと、うん、その労働時間管理っていうのはきちんとしていっていただかないといけないなということになりますので、
それぐらいですか。でも気をつけなきゃいけないことって。
そうですね、まあ、あの手続き的なことはそういう、うん、まあ、もちろんだから働けるんですか、ビザがもあるんですかみたいなことになるので、うんうん、あのそこはきちんと気をつけないといけないですし、うんうんうん、でそうですね、だから留学生だったりとか外国人だからといって、特別なのは、特別というかね、プラスアルファで考えないといけないのは今の点ですね、やはり、
うんうんうんうん、
でそのあたりは、まあ、あの主にその行政書士の方々がビザの申請とかをやっていらっしゃったりとかしますので、まあそういう方に聞いていただいたりとか、はい、あるいはまあ学生さんだと開校でやっていただいたりとかするんだろうと思いますけど、まあお知り合いの行政書士さんの社長ね、その方、この経営している方でお知り合いだったりとか、まあそういう方にちょっとあのお聞かす、あの接触してもらって、
なるほど、
っていうのは社長としてはいろいろ安心ですよね。あの私も別に行政書士を持ってるわけじゃないので、
はいはい、
あれですけど、あの、まあ、そこはちょっとわからない部分もあったりとかするので、
なるほど、そういう時に行政書士とつながっておくことで、
はい、
いろいろ相談ができて安心、
相談できると思いますし安心ですね。
行政書士さんってでもなかなか出会わない方も多いですよね、きっと。
そうですね、
そんなにたくさんいらっしゃる印象ではないかなと。
うん、でもそれなりに頑張っていらっしゃる方います、たくさんいます。まあ社労士もそう言っちゃうとね、そんなに
確かにそうか、
資料全般がやはりメジャーじゃないんで、努力不足なんですね。なんで、まあそこはあのおっしゃっていただいたら お出していただいたら、あの私も
じゃあ LINE 公式アカウントの方から問い合わせいただければ、はい、
ご紹介も可能です
し、ということですね。なるほどね。これ就労ビザとかであれば何時間でも働いていいんですか？
あ、そうですね、もちろんその働き方ということに関しては、うん、はい、就労ビザの中でもいくつか制限があったかと思います。もともとの特定技能生とかって聞いたことあるかも、うんうん、そういうビザの種類もあり、まあ、本当にこのご質問の方はちょっと少なくなるかと思うんですけど、うん、それ以外にもいくつかその最初から働くつもりで、うん、こういう人たちだったら日本で働いていいですよっていう、うんうんうんうん、そういうビザはあって、うんうん、例えばあれですかね、非常に分かりやすいことで言うと、IT の技術を持っていらっしゃる方とかを、うんうん、まあもうそれはもうバイトじゃなくて本当に、うん、企業に就職するために外国から企業に就職、うんうんうん、日本に働くためにっていうことだと、まあ、その方々は IT のスキルを持ってその企業で活躍するんだったら、別にその働くということに関しての制限はその外国人だからということではなくなりますけど、うんうんうん、でも一方でもちろん日本の労働基準法の制限があったりとかしますし、でもちろん当然そのまあそういう人だったらそういうことはないと思いますけど、うん、日本人と同じ処遇はしないといけないということもありますからね。ある意味あと気をつけないといけないというか、だから外国人だからということではないですけど、うん、やはりご入社いただいた後にどう活躍していっていただくのか、うんうん、外国人の方が一緒の職場で働いたとしても、うん、うまくやっていっていただけるような環境を作ったりとか、うん、雰囲気を作ったりとかっていうのは大事だと思いますね。でそれはやはり経営者の役割になると思います。
あ、なるほどなるほど。確かにもともといらっしゃるアルバイトの方とかとがちょっと苦手意識持っちゃったりしても困りますもんね。
そうですね、そういうのだとちょっと困ります。どうせだったら、ね、一緒になっていい雰囲気を作っていってもらったらいいと思います。あとはまあ、これは聞いた話ですけど、日本人の中でもギスギスしているような会社さんに外国人の方が入ってきてしまうと、まあ、そのギスギスでちょっとね、何か社内のいじめ的な、ね、行為があるような会社さんに外国人の方が入ってくると、うん、その矛先が外国人の方に向いてしまうみたいなものはあるというふうなことも言っていますので、まあ、だからそういう意味で言うと別にそれは日本人だから外国人だからということではなくて、社内の環境とか社内の雰囲気をちゃんと良くしていきましょうねっていうことになるんで、まあ、そこは今までこの、ね、ポッドキャストの中でもいろいろとお話をしてきたことは、どんどん取り入れていっていただきたい
なと思います。なるほど、まあ、これから、ね、この外国人の方の雇用ってなんかキーワードとして多分増えていってるような気がするので。
そうですね、はい、全然増えていくと思います。
まあ、何事も一番最初はドキドキしますけども、
はい、
まあ、試しに雇ってみるっていうところからスタートしていけばいいんですかね。
はい、そう思います。
なるほど。ちょっとぜひこれをきっかけに今まで考えてなかった社長さんもですね、
そうですね、
ちょっとやってみようかなって思っていただけたら嬉しいですね。
はい、ぜひぜひ
会社の発展にもつながっていくと思いますので、
はい、絶対そう思います。
チャレンジしてみてください。はい、というわけでですね、今日の回答いかがだったでしょうか。番組の概要欄に岡本先生に通じる LINE 公式アカウントの登録用リンクがありますので、ぜひそちらから友達登録をしていただいて、感想などメッセージどしどし送っていただけると嬉しいです。岡本先生のロームの相談なんかもお待ちしております。はい、では最後にですね、ロームの豆知識を教えていただきたいんですけども、いかがでしょうか。
はい、今回もロームの豆知識ということとはちょっと違っちゃってて、まあ、とはいえであり、また実はご相談の中身にも相当関わるところでもあるんですけど、先ほど来申してますそのビザの種類というものが、はい、今後こう大きく変わっていくだろうなというふうに言われてまして、ニュースとかでもね、よく外国その取り上げられるところでありますけど、うんうん、まあ、これも数年前に出来上がったあれですけど、技能実習生、
はい、
その要は日本で技能を学んでそれを国に帰っていただいて広めるために、うんうん、まあそれはそのためのビザですよっていうことで、何種類かの働き方ができる、うん、技能実習生ビザっていうのは一番最初に発行されて、うんうんうん、で、まあ何ですかね、いろんな不備があったりとかしてるというふうに今言われています。でそれともう一つは特定技能 のビザというのもあって、うん、でそれの、1号2号っていうものがあってですね、うん、まあ、技能実習生から特定技能になっていくとか、うん、特定技能のせいでも最初はあの特定技能の方の問題って今何かっていうと、割と働けるビザではあるんですけど、うん、ご家族を帯同できないとかっていう問題があったりとか、うん、いうことが、まあ、いろんなその制度の不備が見えてきたりとかするんですね、はい、なんで、その最近そのいろいろとニュースでも出てくるかと思いますけど、その辺をこうとにかく変えましょうと、うん、そのビザの種類自体を変えましょうという今動きがもう起こってますので、うん、あのそういう意味で言うと、今まで以上にその働ける方というか、あるいは外国人にとって、外国人の方々にとって日本で働くということの門戸が広がるんじゃないかなと思いますので、はい、それはちょっと豆知識、具体的な内容を申し上げてないんで豆知識とまでは言えないかもしれませんけどあの
十分ですよ、
はい、まあ、そういう変化が起きるんだなということは捉えていただいて、うん、はい、ぜひそれを持ち続けていただいたらいいと思う、ね、確実に外国人の方は、あの日本で働ける方は、働く方は増えていくと思う、
なるほど、
増えていってほしいなと思います。
いや変わっていきますね、世の中はね。
そうですね、いろいろと変わっている一つとして外国人の方のビザの制度というのも今大きく変わろうとしてますよというふうに、うん、
はい、
以上ローマの豆知識でしたね、いいんですか、
ね、いやいいと思いますよ、
はい、
非常に勉強になりました、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、というわけで社会保険労務省岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト第31回以上で終了とさせていただきます。岡本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。